はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
ラロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今回もラロッカさんとネットフリックス作品を語る、ディギネットフリックスをやっていこうと思います。二人とも見ていなかったネットフリックス作品をお題にして、ネタバレなしで感想を話していきます。で、今回のお題作品は、ラロッカさんが選んだ作品で、欲張りなだけの恋じゃなくて、となります。すごい、題名間違えそうになるんですけど。はい。これはですね、今年ですね、2021年8月18日から配信が開始された作品となります。で、この作品の、概要をまず、ラロッカさん、お願いします。
頼れる親友はいるけど、恋愛面ではいまいちパッとしないキュートな女の子が、やっと見つけた理想の相手。でも彼女は珍しい遺伝子疾患を抱えていて、てんてんてんという概要ですね。
はい。で、この作品を僕もラロッカさんも見てきたんですが、この作品の感想を今回は自分、ロンペから話したいと思います。ですね、この作品は、イタリア映画なんですけど、日本語吹き替えはなかったので、今回は字幕で見ました。で、ニギネットフリックスではですね、初期の頃のですね、ローズ島共和国以来のイタリア映画かなっていう感じですね。はい。で、まあ、作品としてはですね、まあ、ロマンチックだけど、コミカルな部分も多い、まあ、すごい結構楽しいライトな映画だったかなという感じはしますね。で、まあ、一つの要素として、まあ、主人公の女の子がですね、マルタという名前の子なんですけど、まあ、あらすじにもありましたけど、遺伝性の疾患を持っていて、まあ、いわゆる難病もの映画ということもできると思うんですけど、まあ、すごい難病ものって聞くと、難病ものかって思ってしまう人もいると思うし、苦手意識がある人もいるかと思うんですけど、この映画は、すごい重くない雰囲気で描かれていて、すごい見やすいなという感じはしましたね。で、この主人公のマルタが、まあ、その病気に加えてですね、幼くして両親を亡くしてしまっているんですね。で、ただ、両親が残した家があって、19歳になって、まあ、やっとその家に住むことに、なる。しかも、幼馴染の友人二人、ヤコボとフェデリカというですね、男女の友人がいるんですけど、その二人と一緒に住むことになるというところから映画が始まるというところですね。しかもその二人の友人がそれぞれゲイということで、なんか、そんな、ちょっと面白そうな新生活がスタートするという感じですね。で、その、まあ、概要、あらすじにもありましたけど、その二人には何でも話せるみたいな友人で、マルタは自分の病気のことも話していて、なんか、まあ、結構な重い病気なんで、病院の診察とかも頻繁に行くんですけど、なぜかこの二人がすごいついてきて、なんか、診察室の中で一緒に診察を受けてたりしてるんですけど、そうなんかね、最初の方、あまりにもずっと一緒についてくるんで、なんか、僕は見てて、あれ、この二人はなんか、マルタの心の中に存在していて、だから、なんか、実は存在していない、イマジナリーな存在なのかな、というふうに、ちょっと一瞬思ったぐらい、なんか、どこにもついてくるみたいな感じで、まあそうではなくて、ちゃんと存在する二人ということですね。で、まあこの二人のエピソードもすごい面白いんですけど、まあメインはマルタの話で、まあ まあ、彼女がある日、なんかクラブみたいなところですかね。すごい、かっこいい男性を見つけて、すごい、まあ、彼にですね、アプローチしていくんですけど、このですね、見かけた男性のですね、個人情報を調べていく過程とですね、スピードが、まあ、すごいえげつなくて、すごいなかなか面白かったかなっていう感じですね。でですね、まあ、なんとか、まあ、デートすることになるんですけど、この男性ですね、アルトゥーロって名前の彼なんですけど、この彼が思った以上にいい家の息子で、まあ、金持ちでもあるってことですね。で、まあ、その、はっきり世界が違う感じの二人ということと、マルタの病気ですね。で、まあ、マルタはこの病気のことを、まあ、アルトゥーロに言えないことで、すごい二人がすれ違ったり、また近づいたりみたいな感じの、まあ、ドラマが生まれるという感じですかね。で、すごいこの身分違いみたいな部分が面白さも生んでいて、すごいアルトゥーロが選ぶレストランはすんごい高そうな店で、しかもなんかビーガンメニューみたいのがあって、やたらヘルシーな店だったりするんですけど、して、すごい、なんかマルタには合わないみたいな感じの店なんですけど、まあ、それに対して、まあ、マルタは、の職業が、スーパーマーケットのなんか、
うん。
包装担当みたいなね、仕事なんですけど、まあ、今日は安い、野菜が安いですよみたいなのを包装するんですけど、まあ、僕らが知ってるスーパーのあの包装とは違って、すごいやたらエロい雰囲気を出してくるような話し方の包装で、すご
ああ、
い、
もう、スライみたいな。
そうなんですよ。
あっちゃうかもしれないなと。
なんかね、マルタは普段すごいキュートな話し方なのに、すごい放送するときだけ雰囲気が豹変するような感じで、なぜかその放送ブース、部屋の照明を無駄に赤くしたりして、なんか雰囲気出したりしてるんですけど、まあ、そういうスーパーで働いていて、すごい、なので彼女は、まあ、スーパーは彼女にとって庭みたいな感じで、そのスーパーで夜、まあ、営業したい時間に、なんかスーパーで売ってるハムとか集めて、その同じスーパーの園芸コーナーみたいなところのテーブルで食べるみたいなディナーがすごい楽しい描写だったかな、みたいな感じですね。で、まあ、なんか、ここら辺のコミカルさとか、あと、主人公のマルタの髪型、まあ、前髪とかですかね。すごい映画の雰囲気が、やっぱり僕らの世代は、フランス映画のアメリを思い出すような感じもちょっとしましたっていうところですね。で、特に、マルタとアルトゥーロがデートで、証明写真を撮る場面があるんですね。で、まあ、証明写真といえばアメリっていうぐらいな、すごいアメリの中では有名なシーンなんで、あれはおそらくオマージュなんだろうと思います。だから、作り手も意識してるんだろうなと思、あそこではちょっと思いましたね。
あんな
で、
にで、あんなに写真撮る人いるかねと思ったぐらい並んじゃったんだよね、それ
ね
で。
え。確かに。他にあるでしょうとか思いましたよね。
並んでましたけど、ごめんなさい。
で、そうですね。で、物語的には、まあ、マルタが、アルトゥーロに自分の病気をまあ、のことを話せるかみたいな、まあ、二人がそこを乗り越えられるかみたいな話になっていくんですけど、まあ、あれですね、彼女の病気が、まあ、最終的にどうなるかみたいなところは、結構最後までは描かれない感じの、構成になっていて、まあなんかね、そこら辺で、難病もの映画であれば、実はそこら辺で結構ポイントのような気がして、していて、まあ、はっきり言うとすごい泣かせることができる部分なんじゃないかと思うんですけど、そこはやらない作品なんですね。だから、まあ、僕もそうなんですけど、なんか難病ものでなんか泣かせようとする部分あるんでしょうみたいに構えてしまう人にとってはすごい好印象だし、僕はすごいなんかそこをやらなくていいなというふうに思ってみました。はい。だから、すごい全体的には、 ライトな雰囲気、まあ、病気がある割にはすごいライトな雰囲気で楽しめましたというような作品でした。はい、以上、僕の感想は以上になります。
ありがとうございます。
はい、では、次にラロッカさんの感想と作品を選んだ理由があればよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、ネットフリックスね、いろいろ僕、まあ、この候補探すときにいろいろ見るんですけど、もうね、ネットフリックスの作品の特に邦題、外国の映画を日本のタイトルにしたときのタイトルの付け方が、まあ、僕はひどいというか、味気ないなと思ってね。
うん、
この前でも、最後、なんだっけな、愛しい人からの最後の手紙なんてもそのまんまじゃねえかとか、
うん、
40歳の解釈、なんちゃらかんちゃらっていう映画もあったんだけど、ね、なんかまあ直訳してるのかもしれないけど、工夫がないなと思ってて、僕、やっぱタイ、こう、アメリカとか、その外国の映画を日本のタイトルにした時の傑作タイトルと僕は天使にラブソングをだと思うんですよ。で、もうね、見た途端なんかすげえ面白そうって、なんかすごいイメージが湧くんだけど、でも、パッとそのイメージ消えて、なんかどんな映画かよくわかんない。でもなんかすごい面白そうって、すごい惹かれるっていうタイトルで、あとは僕は昔、あと、学生時代と思って、世にも憂鬱なハムレットたちっていう、あれは、ケネス・ブラナーの第一作品かなんかだと思うんですけど、どうしようもない劇団がハムレットを上映するっていう映画なんだけど、これもね、その世にも憂鬱なハムレットたちっていうタイトルにしてくれたわけでも、すげえ、それも面白そうだな。もう見た瞬間、なんか、すごいイメージが湧くんだけど、でもつかみどころないみたいな、見たくなっちゃうみたいな、そういうタイトルがね、やっぱりね、つけてほしいなと思っててね。あと、ラブストーリーだと、逆にラブストーリーだと思ってたのに、建築学概論とかさ、
なん
てい
う
の、ただのラブストーリーじゃないなみたいなさ、ちょっとすごく興味惹かれたりする。で、だからちょっと僕のマイリストをバーッと見ててね、そういうタイトルないかなと思って、僕の今の入ってる中のマイリストで一番惹かれたのが、タイトルとして惹かれたのが、欲張りなだけの恋じゃなくてだったんですよね。だけど、なんかね、やっぱりこう、これも、まあ、ラブストーリーなのかなと思いつつ、欲張りなだけの恋じゃないってなんだろう、なんかこう、イメージは湧くんだけど、たどり着かないみたいな、そっから直結、こんな映画だろう、もう最後、愛しい人からの最後の手紙だったら、ああ、愛しい人からの最後の手紙なんだろうって、ガッてつかめちゃうんだけれども、そうじゃなくて、なんだかよく分かんないけど、でも面白そうだなっていう、なんかこう、つかみどころないけど、イメージが湧くみたいなタイトルが、僕はこれは、とてもいいタイトルだと思って、僕はただね、欲張りだけの恋じゃなくての方が、欲張りなだけじゃなくて、うん、もうすぐ語呂が悪いんでね、
うん、
欲張りだけの恋じゃなくての方が僕は良かったんじゃないかと思うんだけど、うん、その僕が最近マイリストで言った中では秀逸なタイトルだなと思っていたんですけど、まあ、で、ロンペさんがね、いろいろおっしゃってくれた感じで、本当に難病ものとはいえ、ポップで、
うん、
あるんで、なんかとても楽しくてコミカルでっていう。まあ本当に中の出てくるキャラクターがね、本当そんな感じだからなんですけど、特に僕はセリフがね、なんかフランス映画ばりにおしゃれだなと思って、出てるとかがね、それだけ言ってもいいかね。はじめの方、なんかマルタとアルトゥーロ で初めてデートした時に、質問ゲームみたいのが。
やりましたね、はい。
必ず、自分のした質問に、正直に答えなきゃいけないんだけど、
うん、
7個聞くうちの1個だけはジョーカー、嘘ついていいよって言うんですよ。で、いろいろやり取りしていった最後に、マルタがアルトゥーロに、今までデートしてた中で一番私が不細工だったでしょうってマルタが聞いたの。ただアルトゥーロが、いや、そんなことないよみたいに答えて、マルタが、これがあなたのジョーカーのっていう、うんうん。これがジョーカーかどうか分かんないんだけどね、本当は。
うんうんうん、
いいと思ったんですよ。ここだけでもこの映画傑作だと。このやりと、うん。本当、おしゃれだし、なんかこう、 でも二人どうなるんだろうっていう、こう、危うさみたいなのが、本当にジョーカーかもしれないしね。ある程度が、他の展開知らないから、僕らは。僕は。でもジョーカーじゃないのかも、もしかしたら本当にマルタのことをアルトゥーロは好きになってるかもみたいな、わかんない感じとかね。がすごく、もうあそこの、そこのやりとりだけで表現されていたし、あとこれはね、誰がどこでどんな形で言ったかは言わないんですけど、この映画で一番好きなセリフはですね、世界で一番美しい負け犬ねっていうセリフ。
ああ、まあ、誰が言うのかも結構ね、重要ですよね、これはね。
まあ、ここの一連のやりとりもなんだけど、ここは最高です。泣きました、私。だからね、これも昔の日本のドラマになっちゃうけど、殴る女っていうね、涌井絵美と月越充が主役で、月越充がロートルのボクサーで、で、涌井絵美がその人のひょんなことから、ボクシングのトレーナーをやんなきゃいけなくなるって話なんだけど、これもね、いろいろ、その二人の他に天海祐希とか出てきて、こう、あと石黒賢だったかな。それぞれに恋人がいるんだけど、お互いが分け夢と好きが好きになっちゃってみたいな話があって、このね、その4人のね、感じがね、とてもね、いいんです。普通のラブストーリーにはないような爽やかさというかね、があったりしてね、なんかね、そういう僕の一番好きなその殴る女って僕、連ドラの中でも3本の指に入るが好きなんだけど、そういう服、本当もこれ大好きです、この映画。とにかくセリフがいいと思いましたね。で、一箇所ね、ただね、思ったのは、こういう僕、ラブストーリーにおいて、たまに、非合理的な行動を主人公とか登場人物とか取ることがあると思うんですけど、一回目は僕わかるんですね。その、マルタが、まあ、その病、難病ではしてはいけないことをするくだりがあるんだけど、一回目はわかるのね。でも、二回目ちょっとあそこまでする必要あるみたいにちょっと思っちゃったんですけど、まあ、あるよ。でも、あれは、僕の思うネットフリックスの悪い癖じゃないかなって思って、無理にも。まあ、確かにね、印象的なやりとりはあるんですよね。スーパーの、何でしたっけ、スーパー、アナウンスする部屋のドアの、ね、あるやりとりと、そこの、やりとりはあるんだけど、ちょっとね、あそこはね、ちょっと、唯一僕はこの映画でやりすぎじゃないかなと思ったけど、まあ、でも、そのぐらい、もう本当欠点探すのは難しいぐらい僕は、そのぐらいな、とても僕は大好きな映画で、でね、この映画、やっぱりね、こうタイトルが良かったっていうのは、欲張りなだけの恋じゃなくて、欲張りなんですよ。これ、まあ、だから、難病もので、マルタ自身も難病だって分かってて、で、自分も、まあだから、ね、こう、結婚したりしてもどうなるか分からないみたいな気持ちもあるから、まあ子供の頃からなんか結婚相手みたいな、なんかこう、本当にベッカムのなんか顔写真をなんか人形につけてなんか結婚式みたいな感じ。だから本当にだから自分にとってはただのイケメンとちょっと楽しいことするみたいな。ね、要するになんかね、本当の恋をするのは自分にとって欲張りなんじゃないかと思ってたと思うんですよ。で、このね、で、もう一人一緒に住んでるヤコとポとフェデリカっていうんですけど、このフェデリカは、レズビアンですよね。レズビアンって言わないのかな、今。ゲイっていう。
まあ、どっちでもいいんじゃないですかね。
なんで、女性のから、なんだろう、女性のことを好きになって、る女性ってことなんですけれども、この人が求めるのは自分の子供なんですよね。で、これは、でも、なんとなく、本人も多分世間からも欲張りと思われるんじゃないかと思ってるんじゃないかね、気はするんですよ。だから、 なんかちょっと、なかなか言い出せない、なんか子供欲しいって言い出せないみたいなところもあったじゃないですか、その、丸、愛もね。だからそのね、なんかね、変に、だから本当にマイノリ、今、今の社会でいうマイノリティの人たちが集まって暮らしてるみたいな。で、そこで、ちょっと欲張りを許してよみたいな、なんかそんな風な状況にも見えるんですよ、この映画って。だからね、それをだからね、なんかね、本人たちが欲張りって思っちゃうっていうのが本当問題だなと思って。で、実はその、マルタが出会う、まあ、ただのイケメンとして出会ったアルトゥーロは、まあ、さっきおっしゃってくれたように、すごいお金持ちの富豪な家で、まあ、ちょっとあの子は貴族的なね、あのある。そういう、でもね、そういう子にはそれなりに欲張っちゃいけないところとかあってね。僕の、なんかね、難しい、ことを言おうとしてるような気もするんですけど、なんかね、とにかく、今の世の中って、欲張りじゃないのに、外も、自分からも欲張りって思っちゃってることが多いじゃないかってね。例えば、なんか夫婦別姓なんかもさ、なんで外の人がそんな夫婦別姓するな、お前たちはどっちかというと欲張りなことするな、みたいなね。あるし、セーフティーネットだ、社会保障とかも、そんな、なんだろうな、贅沢するなとかさ、言われるわけじゃないですか。っていうのにも近いものがあるなと思う。なんかそういう空気がね、空気があるからこそできた映画な感じもするんですよ、僕は。すごくコメディとして柔らかく作ってあるんだけど、だから、これを見てやっぱね、もっとさ、欲張ってない人欲張ろうよっていう、そういう、すごい、前向きな僕はこの欲張りなだけの声じゃなくて、欲張りだけの声じゃなくてっていうね、欲張っていこうよっていうような、すごく前向きなメッセージも感じたんですよね。なんかちょっとまとまらなかったな。そんな感じがして。だからとてもそういう意味でもね、いい映画だったなと思って。全然欲張りじゃないんだよね、みんなやってることがさ。
そうね。
なんか、その本人たちも、このまま先進んでいいのかみたいな気持ち、なんかそこの障壁は何なんだっていう話なんですよ。と思っちゃったわけ。でも、それをまあ、この話は、結構、軽々乗り越えて、いってるのかなっていう面もあるしね。なんか、思いよかったし、っていう。すいませんね。なんか ちょっと複雑なこと言いましたけれども。なんかそんな気がしたんです。だから本当いい映画だと思いました。
はい。
いや、以上です。
はい、ありがとうございます。なるほど。あれですね。今、英語のタイトル調べてみたら、アウト・オブ・マイ・リーグっていうタイトルがついてるんで、多分これは日本語で言うと、高嶺の花みたいな意味だと思いますね、多分。
まあ、そう。だから、いや、僕は日本大がいいな、だとしたら。やっぱりって入れたところが、すごくね、キーになってると思いますね。フェデリカの話も結構グッときたというか、いやもう自由にやっていってみようって思いましたよね。
そうですね。やっぱ友人二人の話とかもね、あれで映画作れそうなぐらい面白い話だったんで、なかなかそこら辺の盛り込み方も面白かったですしね。
多様性だなんだとかさ、言って、まあ、パラリンピックとかで感動もするけど、そうしたら多様性ってみんなの欲張りをさ、もっと出してって、まあそこに使うこともあるけどさ、本当の欲張りっていうのがいるんだよ。本当に悪い欲張り。だから、みんなで欲張りを出し合えば多分そこがへっこんでくると思うんですよね。本当みんなで欲張り行ってこようよって僕は話じゃないかなって思うんですよ。
なんかね、ちょっと 自分がそういう、その立場にないからわからないのかもしれないですけど、やっぱそこで気が引けちゃうみたいな部分がもしかしたらね、あるのかもしれないなという感じは、まあ、その人の立場になってみないとわからないですけど、まあ、そういうところがあるのかもしれないけど、そこを気を使わずにみたいなところなのかなという感じですね。うん、
かな。そうなんです。でも、ここに出てくる、だからそこのね、さっき言った世界で一番美しい負け犬ねっていうのはね、その欲張りが勝ったじゃんですよ。
うん、
いいか、欲張りが勝った瞬間なんですよ。
うん、いや、あそこはすごい印象的なセリフであり場面ですね。うん、そう、僕もメモしましたね、あそこはなんかね。ああ、でもね、うん、あんまりね、悪い人が出て、本当の意味での悪い人が出てこないような映画だと思うんで、うん。アルトゥーロの、やっぱり、両親が一つのね、障壁とはなるんですけど、まあ、彼らも、みたいな感じですかね。
それが僕の殴る女なんですよね。
ああ、なるほどね。うん、
ぜひ、これはね、本当におすすめしたいな、僕は。
うん、結構ね、万人が見て面白い映画なんじゃないかなという感じはしますね。はい。はい、というわけで、今回は Netflix で配信中の作品、欲張りなだけの恋じゃなくての感想を話してみました。で、今回もここで今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をラロッカさん、お願いします。
ネットフリックスの映画を見て、ネット上でみんなでワイワイ話しましょうっていう回になっております。で、今月の MCTOS マンスリーシネマトークオーバーシーズのお題映画は、僕が問題だと思ってネットフリックスのタイトルなんですけれども パリピ的アフターライフの始め方と。
うん。
何ですかね、この、まあ、パリピ的なやつが出てくるからこのタイトルになっちゃったんだと思うんだけど。でも結構、ちょっとね、ひねったコメディになってそうなので、ぜひちょっとチェックしそうだなと思ったら見てみて、ぜひこの回に参加していただきたいなと思います。
で、ちょっとタイトルの話もしたいですね。まあ OS のね。
はい、本当にこのタイトルでいいのかよって言いたいです。ちょっとね、ネットレスタイトル考えた方がいいと思うんだよな。まあいいですよ。か、もしくはもうそのままね、ザ・ラスト・マーサーズみたいな感じでね。
あ、
まあそうそう。まあ、それで、なんだっけ、その、日時ですね。MCTOS の日時は、9月30日木曜日の日本時間の21時30分、日本時間の夜9時半からになります。ネット環境があれば、Google Meet というツールを使いますので、ネット環境があればスマホでも PC でも参加していただけます。で、この申し込み先は、フィルムアクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM、もしくはシネマクティフのホームページのコンタクトアースからお願いいたします。
はい。
ぜひ。うん、結構、久々のコメディなんで、
うん、
楽しかったと思いますので、ぜひぜひお待ちしております。
はい。というわけで、デキネットフリックスでした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。